大震災を語り継ぐ。
神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。
こんにちは、西条雄二です。2月といいますのは1年で一番寒い時期ということになってますけど、特に今年は、厳しいですね。日本海側の大雪といいますか、あの被害は本当に我々テレビで見るだけなんですけども、現地の方はさぞや大変やと思います。特に、まあ、去年3月 の、 あの東日本の大震災、仮設に入っておられる方とかですね、自分の家が残ってても、おそらく揺れたことで隙間が空いてると思いますね。寒いでしょうね。ちょうど神戸の時でも、震災の年の冬、それからその次の年なんかでも本当に寒かったのを今思い出してます。さて、今日もまたお客さんにお越しいただきまして、震災のことを踏まえての我々の心構えといいますか、そんなことをお伺いしたいと思います。今日お客さんに来ていただきましたのは、神戸まちづくり研究所の事務局長をしておられます野崎隆一さんです。まあ、野崎さんは、神戸の震災以後もですね、ずっと神戸のまちづくりについて関わってこられました。そして今また、東北の方に行かれて、特に、まあ宮城県を中心にですね、仮設住宅のこととか町づくりのこと、まあいろいろアドバイスされたり、現状をご覧になっておられますので、そんな話も聞きたいと思います。野崎隆一さんです。こんにちは。
こんにちは。
今ちょっと紹介させていただきました、はい、神戸町づくり研究所、はいはい、これはいつ頃できたんですか？
法人としての神戸町づくり研究所は2000年にできました。
はいはい、はい、
でその前に神戸復興塾という任意団体が
震災の後できました ね、 ありましたね。
1996年に、はい、出来上がりまして、はい、まあ、その復興塾を母体にして、まあ、神戸まちづくり研究所は NPO 法人としてできたと、ね、そういう背景です。
あの野崎さんご自身は、はい、まあ、一級建築士といいますか、そちらのプロですけれども、ね、はい、復興塾というのはその建築に、うん、あの携わっている方ばっかりではなかったわけですね。
そうですね、あの大学の先生もいますし、はい、それから都市計画事務所の方とか、ジャーナリストも随分おられました。おうおう。それから病院の院長さんとかですね。
なるほど。
商店街の商店主さんとか、
まあ、いろんなジャンルの方が集まって、ね、で、神戸あるいは兵庫県の復興のために、はい、ということをやっておられて、はい、でそれが、まあ、発展的にというか、うん、そこから神戸まちづくり研究所ができたわけですか、
うん、そうですね、
と考えていいんですか？
はい、まあ、あの復興塾でNPO 法が、ね、国会通ったのが1997年ですかね。 うんうんうん、その時に、まあ、NPO っていうのをちょっと考えなあかんなというので、はい、98年にあのサンフランシスコツアーを企画して、
はいはい、
でまあ、神戸市内のいろんな団体と一緒に、アメリカの NPO の視察に行ったんですね。
お
で、まあ、それがきっかけで、まあ、自分たちも NPO を作ろうということになったんです、ね。
はい、具体的には神戸まちづくり研究所というのは、うん、今どんなことしてありますか？
今はですね、うん、あの今年度はあの県との間で地域づくり、支援ネットプラットフォームの形成事業というのを、まあ、うちが提案をして、うん、あの新しい公共の支援事業のお金を使って、まあ、やってます。はい、
そうか、今おっしゃいましたように、うん、あの町づくりのための提案というか、うん、そういうのも一つやっていくのが、ね、仕事の一つなんですね。
そうですね、
うん、
まあ、主にあのコミュニティに関わるようなところを自分たちの、まあ、ミッションにしていくということですね。
そもそもでき始めは阪神淡路大震災でした、
うん、はい、
町のあるいはコミュニティも潰れてしもた、
うん、そうですね、
それをどういうふうにして作っていこうかというところからスタートされたということですか？
うん、そうですね、うん、で、まあ、あのいろんな被災地のいろんなパートで、それぞれ活動している人たちが、まあ、あの頃はあの毎日 2,3 箇所で報告会とかフォーラムとかあったんですよね。もう神戸市がこう湧き立ってるような時 で、
そ う、 でした、ね。はい、
そうするとね、まあ、自分も仕事してましたから夜どれに行こうかなっていうのすごい迷うんですね。
うん、
迷ったあげくやっぱりここ行こうと、
お呼びがいっぱいかかってるから、
うん、まあ、まあお呼びじゃないんですよ。
はい、
そうするとやっぱりだんだんいろんなあの何回も会う人が出てきますよね。
つながり
でき
ますね、ええ、
うんうんうん、で帰りに一緒に飲み行ったりして、うん、まあ、そういう仲間がだんだん形成されていって、
うん、
で1年後に、まあ、やっぱり神戸の震災のことを考え続けないかんし、
なるほど、
外部にも伝えないかんというふうなことで、うんうん、 まあ、塾を作ろうみたいなことでね、それでできたのが復興塾なんですね。
なるほどね、はい、しかし考えられてある意味非常に活気のあった時期ですね、
うん、こうそうですね、はい、
それぞれ潰れた町をどういうふうにして作っていくか、うん、建て直すかということで、
はい、
当時神戸で一番、うん、どういうネックになったといいますか、うん、問題になった、うん、しんどかったのはどんなことですかね。
そうですね、
町づくりの上で、
町づくりの上でね、はい、まあ神戸の復興というと新長田の区画整理とかね、
はい、
新長田南部の、まあ、再開発の話が随分表に出ますけれども、はい、うんうん、実は白地の地域っていうかね、ああいう事業のかからなかったとか、うんうん、95% 以上何もかかってないんですよね、はい、でそこはまあ自分たちで工夫して復興しなさいと、うんうんうん、一人ずつ建て替えてもいいし、まあ共同化してもいいと、
はい、
まあ、その白地をどうするかというのは我々大きな課題でしたね。そこへなんか誰か応援してあげないとうまく復興できないわけですからね。
そうですね、はい、いや考えによってはね、白地やったらまあ自由にできるからよいと思います。区画整理みたいに網かけされるよりは、はい、思いますけども、はい、自分でやらないかんということといろいろ問題ありますわね。
そうですね、まあ、負担もね、自分だけでやろうとなると大きな負担になりますしね、はい、まあ、お金のある人は自分で建て替えたらいいんですけれども、はい、ない人がどうするかという話は常に残ってましたから、うんうん、
なるほどね、